そんな和尚の独り言。
はい、始まりました。今日はですね、梵天歌でのスタート。和尚様、おはようございます。
おはようございます。
いや、そんな和尚の独り言でまさか梵天歌をご披露いただけるとは。ありがとうございます。
梵天歌だったんですかね。なんかもどきみたいになりましたけどね。
いやいやいやいやいやいや、素晴らしい。
ありがとう、ありがとう。
ご紹介させていただきます。今梵天歌をご披露くださったのは、横手市平賀町吉田西宝寺の斉藤丹円ご住職です。おはようございます。拍手が沸き起こりました。沸き起こりました。スタジオの私、
ね、私とあなたと二人で拍手やめて、パチパチパチ、
ね、いやいやいや、でもどうして今日梵天歌にしようと思ったんです？
今日、今日はね、
笑ってるけれども
そうそうそう、いや急にですね、なんか昨日が暖かくて、
そうそう、
急に急転直下とでも申しましょう。今日寒くて、
寒い。
まあね、まあ、お正のテンションもだだ下がりみたいな。
そうなんですか。
やっぱり寒いな、答えるな。寒いもの。寒いな、ダメだ。ああ、と思ってですね。いやー、口もこもってどうしようかな、なんて思いながら、ね、スタジオに向かって走ってくるわけですよ。そしたらね、お、梵天がね、なんか、軽トラにね、繋がれてですね、なんか、お、あ、梵天だって、こう、やっとなんかこう、意識したみたいな。
そうだったんですね。
そしたらですね、そのなんかね、梵天を運んでるその車がね、なんか歌かけたんですよ、歌。
はいはいはいはい、そうですよね。
ああ、梵天の歌なんだみたいなね。でもね、私もね、地元で60年生きてきましたけども、
そうですよね。
梵天に歌があったんだってことですね。あ、そういや、よくですね、梵天歌コンクールみたいなのでね、よく新聞載ってんじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ね、なんかコンクールです。なんて、ああ、そういう方もいたな、なんて思う。で、案外そういう時に知ってる人がね、なんか賞取ったりして、ああ、歌ってるんだって、そういうことは認識しましたけども、歌ってる歌、聞いたことなかったんで。そうでしょ、そこでですね、私は、ほんのこう、10分の間にですね、勉強しました。
10分なんですか？
そうそうそうそう。だからもう、すぐですね、何をする？ YouTube ですね。
あ、そこでやっぱ勉強のポイントですよね。
そうそうそう。そしたらですね、いや歌ってましたね。
歌ってましたよ。
これをですね、マスターするのは、まあ、これは至難の技でしょうけども。まあ、こんな感じかな、みたいなね。まあ、演歌のカラオケみたいな感じかな、みたいな。
どうかな、その表現は。ちょっと、なんとも、ちょっと、なんとも、なんとも。だって、まあ、節はね、演歌ではなくて。
すごいでしょ、ね、当たりをつけてですね、こう、詞をつけるって、技をマスターするっていうのはですね、なかなか大変なもんだと思うんですよ。
でも、翔様、節つけるの得意ですよね。なんか、間違ってます、私。
節はですね、つけるんですけども、まあ、つけりゃつけりゃいいんじゃないですか。でもね、やっぱりそこにはそこの、ほら、やっぱり流派の節みたいなものがちょっとあるのかなと思うと、やっぱりここはちょっと人当たりしておいてみたいなね、まあここまで伸ばしておいてみたいなね、そういうのがやっぱりお稽古なさってる方々においては非常に重要なポイントですからね。
そうですよね。で、お嬢様もそういう心得ありますよね。
いや、あまりないです。あまりないので、まあ、こんな感じかなみたいな感じで、ちょっと一節唸ってみましたけども、なかなか深いもんですね。だってそんな節をですね、10分でマスターできるわけないのですから。ね、すごいなっていう。で、歌がですね、なんか揃った揃ったって、若い人が揃ったってまでこう続くんですけど、はいはい、そういや、勇壮なね、お祭りですから。
そうですよ。
ね、いや、一気にですね、ドーンとね、担いで、一気に神社までもう奉納しに行くみたいな。すごいじゃないですか。ねえ、それが小正月行事、ここでは鎌倉梵天と申したもんでございましてね。なんか、今年はちょっと雪にまつわることになると、ちょっと、鎌倉さんもちょっとね、多少ちょっと元気がないような気もいたしますけれども。
さんつけましたね。そうなんですね。でも、綺麗にほら、
いや、鎌倉職人さんは頑張ってますよ。ね、
天候の中も素晴らしいですよ。
盆で歌う人もいれば、鎌倉作る方もいらっしゃいます。もう全て職人ですからね。
そうです。
この方々のね、尽力を持ちまして、今一生懸命鎌倉が頑張ってると。ね、昨日、今日ということでございまして、昨日は実は雨降ってましたもんね。
そうなんですよね。
ねえ、ちょっと大変だな、鎌倉さんも大変だな、なんて思いながらね、まあいるんですけども、でもなんとか、皆さんの願いがね、叶ったところで、ちゃんとしっかり、ね、室になってまして、ね、そこでお祭りがきっと行われて、五穀豊穣とね、水が豊富でありますようにということを祈りながら、ね、きっと甘い子飲んでたしって言ったんでしょうね。
そうですね。
小川半島では泣く子は願ってますけどね、鎌倉で甘い子飲んでたしっていうのが、大体のまあ、
そうですよ。あ、お嬢様ツイキャスでね、ひろりんちゃこちゃんが来年、梵天歌コンクールに出るって。出ちゃう？
そんな簡単な話じゃないでしょ
う。なんかスカウトされてますけど、どうなんですかね。まあ、あのヒロリンちゃこちゃんは一般人ですよ。
そうですね。
もうほら、一ファンとしての。
だってあなたの前で歌いますみたいなんで。
ああ。
それだったらいいやな。なんか人に披露するなんてのはちょっとおこがましいじゃないですか、
ね。でもラジオで歌っちゃってますけどね。何言ってるんですか、竹志か。
本当に一七湯鳴らしてもらいましたので、ちょっとちょうどなんかちょっと一杯飲んでね、風呂に入ってね、風呂場で音響をよくしながら歌ってるみたいな感じで、
ね、でもね、なんか一番全部聞きたくなりましたよ。あそこでやめないでって思いましたもん。
そう、
もっと聞きたい。
まだそろったまで行って揃ってないみたいな。一緒、そこがやっぱりこうちょっと不思議じゃないねけど、ちょっとね、あのオチみたいな感じなんですけども、ね、
そうか、今日して梵天コンクールだから、お嬢様この日にこの最初の歌、
ちょっとね、もう盆でを見たっていうのがすごいですね。今日の朝にね、盆でだみたいなね、盆でだみたいなこう感じでですよ、気持ちよかったら、そこに、ほら、スピーカーでなんか歌が流れた。盆でには歌があんだみたいなね、っていうことですぐ練習する。
なるほど、すごいな、さすが、すぐやる。
すぐやっちゃった。
YouTube ですぐ見る。
YouTube ですぐ見て、すぐ歌って、あ、こんなもんだなと、もうちょっと倒れるみたいな。
倒れてないです。盆
では倒れないですけど、
そうですね。今日風強いのでね、気をつけてください。
本当言うとね、それまでね、私ね、あれを歌おうと思ったんですよ。
何ですか、何ですか？
知床旅情。
おお。
知床の岬に、なんてね。
歌ってますけど。
これなぜかというと、青春の100万本のバラに続く、加藤登紀子さんのこれ、歌でいこうかなと思っていたんですけども、はいはい、いやいや、知床まで行かなくてですね。やっぱり。
身近なところのね。
そうそう、この、ボンデーンという感じかな、なんてね。
はいはい、
そうするとですね、やっぱすぐ思い浮かぶのがね、もう昔のこう、姿みたいな。
昔の姿っていうのは、お嬢様が子供の時の話ってことですか？
そう、昔はね、今の長男高校のところが品評会会場でしたから。
ああ、そうか、そうか。
グランドでしたから、
そう、その時こう青春の、あ、今も青春なんですけど、やっぱりね、強烈なね、いろいろな印象を持ってますね。
北小の校舎がですね、ドーンと立ってまして、そこからグランドがバーンと見えるんですよ。あの校舎がね、3階建てだったのかな、そこのところで教室で見るや、ほら梵天がゴロゴロゴロってあそこね、グランド道具回ってると、ああ梵天心でよく絵描きましたよ。
あ、そうですか。
ああいう場面で、じゃあ鎌倉の、では梵天の絵描きましょうなんてね、そういったなんか番号こう、まあ、そこまでしか、まあ、子どもの記憶はないんですけども、そこに梵天集合ですね。でみんな、なんか雪に梵天立ててね、なんかね、こう品評会してるんでしょうね。ああこれいいねとか、これ図書だなとかね、そんなことやったんでしょうね。でもその私はあまり神社行ってその梵天を奉納されてるっていう姿は見たことないんですけど。
ああそうなんですね。
まあ、これも YouTube で見ました。何でも見れるんですね、YouTube で。でそこにお祭りのこう姿を見て、これが五穀豊穣、ね、子孫長久を願うお祭りなんだという、ことを改めて認識するわけでございますが、
あ、そっかそっか、
ね、本当にそのお祭り一生懸命頑張っていただければというところなんですけども、世の中が何といっても少子高齢化に向かっておりまして、 ですね、家がちょっとなくなってますというような現状を考えると、うん、子孫繁栄と、ね、家紋、うんうんうん、家紋交流、ね、あ、これ一体どこに行っちゃったのかなと思うと、うんうんうん、まあ、ちょっとこう寂しい感じがしますけども、うんうん、でもその願いというのはいつまでも尽きないところにこの神事というのがあるんでしょうね、お祭りというのがあるんでしょうね、うんうんうん、もう全ては願いのなんかもう集大成の表現ですから、お祭りっていうのはね、はいはいはい、だからこの願いが叶ってくれればいいなって思うんですけども、
うんうんうんうん、
なかなか人の世の中というのは、ね、はい、思い通りにはいかないということになってますんで、ね、
いかないですね、
でも願う、でもいかない、でも願う、でもいかない、このなんかこう繰り返しの中で人の人生のストーリーというのは紡がれるんでしょうね。
いかないことばかりだけど頑張らないとって思った。
そうなんですよ、うん、いかないことばかりじゃないですか、なんでね、うん、まあ言ってしまうとなんかね、これからほら未来に羽ばたく子どもさんたちに対してはなんか、はいはいはい、非常になんかこう辛辣な言葉になってしまうかもしれませんけども、うん、いや春ですから、もう間もなく卒業シーズン、
ね、そうなんですよ、
ね、いろんなところでまたほら新天地に向かってね行くという、うん、なんていうか心新たにこうなる、うん、時期じゃないですか、
はいはいはい、
ね、そんな中にあってこれからこう突入していくこう未来というものを考えるとですね、うん、今言ったようななんか、思い通りにいかないことがいっぱい立ち下がってくるのかななんて、うん、まあちょっと心配するんですけども、まあそれにもめげずにね、
うん、
頑張ってね、一歩進んでくださいっていうのを、
はいはいは
い、
は
い、いうのが送り出すものの務めなんでしょうかね、うん、ただもうひたすらそうなってくると願う、うん、祈るというしかもうできないわけですけども ね、
そうですね、
何にもなんか力がないななんてね、ただただ祈ってね、元気でいらっしゃることをこう祈るっていうのがせめてもの自分たちの気持ちなんでしょうけども、うん、その気持ちだけはですね、たとえ思い通りにいかなくても、うん、願う祈るという行為は非常にこう神聖なのかななんてこう思いじゃないですか。
そうですね、お嬢様、あ、お嬢様、はいはい、久しぶりに春ちゃんがおはようございますってコメントくださいましたね。なんか嬉しいですよね、こう時間とか、うん、ね、本当にこう、うん、ほらその、うん、いつもじゃなくても、うん、こうやって触れ合える喜びっていうか、
うん、
それね、雪祭りでもね、いろんな行事で思うんですけど、このツイキャス、このラジオもその一つですよね。
そうですね、まあ、人生の中でほら、まあ、鎌倉にいらっしゃる観光客の皆さんもいらっしゃるんでしょうけどもね、
うんうん、
なかなかほら、この時期の話ですと、で毎年来るかなんてことなかなかできないのでね、
そうそう、
もしかしたら今日見た場面というのはもう二度と帰ってこないような場面かもしれませんけども、
うん、
そういう思い出をですね、こう心に、残していただきながらね、どうか良くなりますようにっていうかね、こう願いを込めながらお祭りを見ていただければ、お祭りというのは願いの集大成でありますから、うんうん、ちょっとこう考えるとなんかこう観光というね、一つのなんか、まあ、ポジションで見ると、
はい、
あ、鎌倉綺麗だなっていう、うん、まあそういうふうな、まあ見方もあるんでしょうけども、うんうん、それをやるというからには必ずそこに願いがね、あるんですよ。
そうですよね。
願いがあるんですよ。
うん、
そしてそこからなんかね、まあ甘い子のネタにしてって、まあ、今年はちょっと暖かいんですけどもね、もうしんしんとね、寒いところにほら、ね、甘酒を振る舞って、ね、体を温めて頑張ってくださいね、っていうなんかちょっとしたこう人の思いやり、うん、心が、うん、お触れさせていただくのところにまた祭りの醍醐味っていうのがあるんじゃないですかね。
そうですね、
鎌倉の場合はそのなんかね、こう観覧席から見るというんじゃなくてね、そこに行ってそこの方々と触れ合うというね、そういうお祭りですからね、
うん、
まあそういう縁を大切にするというところも非常に深いところなんでしょうけども、
そうですね、う
ん、そんなところを楽しんでいただけるとね、ああ、いいんじゃないですかね。
そうですね、うん、そしてね、道さんから、うん、おはようございます、今日北風ピープの世田谷です、横手の雪祭り雪あるのって心配したコメントいただいてますよ。
雪はあまりないです。
だから本当に手前鎌倉で、うん、まあ、東京はじめね、大阪とかいろんなところでやってるかのように、
う
ん、こうその鎌倉の周りはもう路面が出ているっていうような感じで、このスタジオの目の前もね、うん、でもそこだけはもうほらあれですよ、メルヘンですよ、お嬢様。
あ、地元民としては非常に微妙なこう光景だなみたいな、今まで見たことのない光景だなとまあ思ってますけど、まあこんな年もあるんでしょうけども、先週ですね、私ほら今ここに2つ鎌倉作ってますけども、
はいはい、
スタジオ出たらですね、うん、一生懸命穴開けてたんですよ。
あ、そう そうだそうだ、うんうん、
おー鎌倉職人さんが余ってるなーなんて、どこまで取り作りに行ったんだいなんて言うとね、うん、なんか大阪まで来ましたなんてね、
はいはいはいはい、
すごいですね、
すごいですよ、
出前鎌倉、
そうなんです、すごいです、いいですよ、ですの企画ね、
出前はラーメンと鎌倉活動かなと思ってましたけど、鎌倉も出前
しちゃいます、出前しちゃいます、出前しちゃいますよ、もうファンがいっぱいいますから、
ねえ、うん、ああいうのもう見ることないでしょう、
ね、
大阪の人なんか、
そうです、だって雪ね触って雪玉をこうもらって、うん、ハッピーハッピー、もう横手にレッツゴーですよ、
ね、なんかそんなところにこう鎌倉というね一つの表現の中でね、横手市がね、うん、あの行ってな、そこにこう元気づけられるような、うん、そんなこう活動は非常になんかね、心が温まりますね、
はいはいはいはい、
やっぱこれがなんか、横手の気質だよみたいなね、うんうんうん、まあ、そんなことをね全国にアピールできるような、うん、そんな活動をしていただいている皆様には私は常に脱帽をしております、
はいはいはい、
けども今日は帽子かぶってきました。心の闇を照らします。そんな和尚の独り言。
脱帽のところで中途半端に笑ってごめんなさいね。
いや、いいんです。でも今日はあの、あの、あなたからバレンタインデーのチョコレートをいただきました、
ね、ちょっとね、あのタイミングがね、もうマイペースで、まあ、マイペースで、う
ん、その気持ち温かかったんですからね、ちょっと気持ち温かくして喋らせていただきました。
よかった。そしたらお嬢様ほら横手駅前青空が、
あ、そうですね、
雪も今止んでます、
いいですね、
ついてます。
今日もう一日頑張りましょう。
そうですね、
はい、
はい、力強くお話しくださったのは横手市平川町吉田西宝寺の斉藤大円ご住職でした。お嬢様ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。